ライフイズ中期の幸せ漢方。さて、中期の幸せ漢方、この時間は中期堂薬局赤座中期先生にお越しいただいております。中期先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はすごく曇ってるんですけれども、はい、もう毎晩大変ですよね。
毎晩暑いですね。
もう外に手をこう出してみるんですけど、はい、何時に冷房切ろうかなというタイミング、ごめんなさいタイミングが、はい、外にこうやって手出しても全然風がないんですよね。
ないですね。もう汗もじんわり出てきますしね。今日ようやくちょっと日の照りつけがないのでちょっとほっとしてここまで来ました。
もう蒸し暑さと戦わなきゃいけないっていう、でも本当になんか熱帯化してきてますよね。
と大変だと思います。もうお盆の時期なので、日頃私たちこういう涼しいとこで仕事をさせていただいているので、もうお墓参り死にそうです。
もう本当にね、もうご先祖様には申し訳ないですけれども、はい、ね、本当に暑いですよ ね。
皆さんも本当お久しぶりに、お墓参りされたり、田舎帰られたり、あと新幹線なんか乗って新幹線のホームで待ってる間とかも、結構具合が悪くなられる方とか多いみたいで、この温度差に ね、自律神経のバランスを崩される方が非常に多いようです。
ですから外気とあまり変わらない温度に室内を設定するっていうのはすごくよくわかるんですけども、とはいえ、
もう無理だと思いますね。え、本当に今の時期、皆さん夏バテに気をつけましょうというのが、お手紙で書いたりとか、メールでね、や LINE とかでもありますけども、夏バテがもう一番盛んな時期で、今から秋バテになっていくんですが、もともと夏バテって夏に疲れ果てるっていうのが略して夏バテってなったそうなんですけど、天野さんなんか大丈夫ですか？
まだ疲れ果てるまではいきませんけど、はい、暑さで動きたくないっていうのは正直ありますよね。
ですね。本当に具合が悪くなった時には、水分補給されて、すぐ横になって、ちょっと10分でも15分でも、ゆっくりされた方がいいかなというふうに思います。
はい、さ、そんな暑い中、これからまた秋を迎えるにあたって、その季節も変わりますけども、体の変化もあるかと思いますので、そのあたりもまた今日よろしくお願いいたします。
は
い、
わかりました。まず、漢方ではもう8月7日の立秋からはもう秋に入っております。とはいえまだまだ暑いので、対策としては今やっぱり店頭 の薬局の方でもですね、夏バテの症状を訴える方が多いです。というのは、胃腸が弱る、食欲がない、それから眠れない、だから体のだるさが取れないっていう方が多いんですね。そういった場合、まずどういうふうにお手当てをしていくか、ということなんですが、やはり原因の一つが湿と言います。
湿気の湿ですか？
湿ですね、はい、西洋ではウイルスだとか、アデノウイルスとか、そういうノロウイルスだとか、ウイルスが原因っていうふうに考えるんですけど、東洋医学ではその湿とか熱とか、そういったその周りの環境が体を害しているというふうに考えます。今の時期は湿なので、その湿気がこもって体調が悪くなる。
はい、
で、湿の影響を一番受けるのが胃腸なんですね。で、胃腸が、悪くなると、その下半身のむくみとか、そういったところ その水分代謝にも影響していくので、胃腸が弱って足がむくんできたら、ちょっと胃腸が弱っているなということを実感して、立て直していきましょう。
はい、
それに一番いい漢方薬っていうのが、有名なのがその補中益気湯っていうのがあります。これは年中使われるんですけれども、特にこの夏の時期、胃腸を元気にしていく、温める漢方が主流になっていますので、補中益気湯というものを少し飲んでみると元気になると思います。また慰霊湯といって、その水をさばくという言い方をするんですが、お腹のあたりをこうポンポンとこう軽く指4本で叩いてみて、ポチャポチャと水が鳴るような音がする方いらっしゃるんですね。そうすると、胃腸が弱って、飲んだ水分が小腸の方まで流れていかず、そこで留まっている、それは胃が冷えてるからなんですけど、そういった方はこの慰霊湯とか五苓散、 そういったものを飲まれると胃腸の水がはけて おしっこになってですね、しっかり出ていきますので、むくみにもいいというふうにされています。
やっぱり水分が中に溜まってしまうと、体がやっぱり、まあ、いわゆるだるい、
そうなんです、重だるい感じがします。その見るのが昔ね、あのお医者さんがこうトントンとこう打診してましたけど、それで自分でもできるので、こうお腹のおへそのちょっと上のあたりをポンポンと軽く叩いて、ポチャポチャって音がすると水毒になっています、はい。で、水が胃に溜まってる状態が今度は腸に溜まるとですね、下痢になってきます、で、夏って結構下痢を起こす人多いんですけれども、こういった場合もあの括弧小気散という漢方薬が非常に優れた働きをします。特に男性の方なんかはビールをよく飲むんですけれども、その後まあ下痢をしたりとかします。女性も多くなってくるんですけれども、清涼飲料水、果物、生物の摂取などによって、まあ、胃腸が冷やされて低下、機能が低下しているというふうになります。で、いつも夏ってこうなるのよね私みたいな人は、あの立君子湯というですね、6に君に子供って書くんです。これとても有名な漢方薬です、これを日頃から常に飲んでいると、夏も元気で過ごせるという漢方薬もあります。
というのはいつもこうなのよねっていうのは年中そうだっていうことですかね、
はい、そうです、そういった方の場合は申し訳ないんですけれども、体質改善として、まあ、3ヶ月以上しっかり漢方薬を飲むことで立て直していく、普段丈夫なの私みたいな人が夏にちょっとっていう時は漢方薬も1週間ぐらいで効きますので、あの漢方というとね、ずっと飲まなきゃっていうイメージではなくて、今の時期こそ3日分とか5日分とか漢方薬を試してみられるといいと思います。
なるほどね、はい、まあ、日頃から何かそういう自分で自覚症状が常にあるなっていう方は体質改善、
そうなんです、
そこが必要になってくる、
はいはい、こうやって夏の終わり、漢方薬で元気になったところで、皆さんに秋を迎えていただきたいと思います。
本当です ね、秋こそまだまだ暑さは続きますよね、
そうなんです、で、東洋医学ではじゃあさ秋ですよって言いますけれども、秋じゃあ何を気をつけたらいいのかっていうポイントなんですが、春、夏、秋、冬、それぞれその臓器っていうか体の中の五臓六腑のうちの、どの臓器が一番活躍しますよっていうのが決められていて、秋は肺です。肺なんです、はい、そうなんです。今しっかり深呼吸されてたんですけども、肺の一番大切な働きっていうのはもちろん呼吸なんですけれども、いい呼吸をすると、まあ、体にいい影響が秋にとってもなるんですね。それが腹式呼吸ですね。
でも普段はなかなかこう生活している中では腹式呼吸って
しないですよね。
するとしんどいですよね。
そうなんです、自分がねどこで息しているのかっていうのはやっぱり専門家の方がね、その腹式呼吸って教えてもらって初めて、あ、息の仕方間違ってたんだって思うことってありますよね。で、秋こそ皆さんあの正しい呼吸を習いに行かれるとか、そういうのをとても皆さん体にいいと思います。で、その一つがあの座禅をねするときに、なんか呼吸の仕方習いますよ ね、なんか鼻から吸って、そう
ゆっくり吐いて、
口から吐く、そうですね、その息をすることに集中するっていうのがとてもいい時期ですので、まあ、座禅もね自律神経にいいので、秋はぜひ皆さん正しい呼吸法を覚えるということをちょっとポイントにされるといいと思います。で、呼吸がうまくいくと実は血液循環もうまくいくんです。で、循環悪いのよね、肩こるのよねとか皆さん言われて、心臓の働きを気にする方多いんですけれども、実は心臓だけがメインポンプではなく、肺で息をしっかりすることによって血流も良くなりますので、日頃ちょっと心臓がまあ弱いって思う人はあんまりないかもしれませんが、血流が悪いと思う方、心臓頑張ろうと思ってもなかなか頑張れませんが、息を正しくするっていうのは自分でもできることなので、秋の健康のためにはしっかりといい呼吸をされるというのがいいと思います。
今あのオリンピックを見てて思うんですけど、皆さん本当にあの心臓の強さというかメンタルの強さをやっぱり持ってらっしゃいますよね。
すごいですよね。
最後はその技術を超えたところのやっぱりメンタルの強さっていうのが、 あ、やっぱり兼ね備わった方が多いですよ ね。そこでやっぱり大事になってくるのがその呼吸ももちろんですよね。
そう思います、うん、皆さんその競技入る前にこうやって必ずふーとかやってますよね、うん、愛ちゃんもふーとかやってますけれども、やっぱ呼吸って大切なんだなと思います、ね、
で、あのさあ、まあ、卓球で言えば愛ちゃんがさあって言うけど、あのさあで結構お腹、いわゆるこう丹田の部分に力入りますよね、
はい、入ります。
となるとあそこでしっかり呼吸しようっていうような、
そうなんです、
あのこう体勢が整うというか、そういうのも含まれている、声を出すっていうのまたいいんでしょうね。
いいと思います。気の巡りが良くなりますので、うん、秋は物悲しくなりますのでそういった時はさあって言って頑張っていきましょう
はい、
はい、で最後にですね、秋を迎えるにあたって体にいい食べ物を紹介したいと思います、はいはい、
秋を迎えるにあたっての体にいい食べ物、
はい、そうなんです。
よく出てくるのがあのね、山芋とか、
そうですね旬のものって言いますよね、秋のそうそう、ね、キノコとかね、もちろんそういうのもあるんですけども、今回は味で攻めてみたいと思います。さっきも話したように、漢方では、うん、その春夏秋冬に食べたらいい味っていうのがあるんですね。秋はあの辛いっていう字を書いた辛味っていうのが取るといいよって言われている味なんですね。辛といえば、まあ、香辛料、
おスパイスですね。
そうです、はい、スパイスといえば
カレー、
そうなんです、そうなんです。でカレーっていうのがその辛味の代表の、まあ、食べ物でありますので、夏カレーをね食べる方多いんですけど、実は今からの時期もカレーっていうのは、とてもいい食べ物になります。
と言いますのは、
はい、と言いますのはカレーっていうのは辛味は体を温める作用もありますし、逆に汗をかいて余分な熱を取るという調整作用もありますので、あの両方の今の季節、暑い時期からちょっと朝夕寒くなる時期、こういった時期には非常に適している食べ物だと思います。ただカレーだけ食べればいいかっていうとそうではなく、さらにその効果を倍増する味付けがあります、
はい、
それが一つは、酸味、酸っぱい味ですね、うん、酸っぱい味っていうのが実は肝臓を助ける味なんですけれども、辛いものを食べ過ぎちゃうと肝臓がやられるんです。だからね、激辛がいいと言ってすごい食べる人いますけど、それもやりすぎで、辛いものを食べるときは食べ過ぎを、注意するために、その一つ前の臓器、肝臓ですね、肝臓を助ける酸味を足すと、というとすぐにカレーには福神漬けとか、あ、そういえばらっきょうついてますよね。そうなんですよ、
ですね、
バッチリなんです。必ずその
理にかなってるんです
よ。そうなんです。だからそのカレーにはその福神漬けや、まあ、日本風ですけれども、まあ、東洋医学の知恵が入った薬膳料理になっているなというふうに感じてます。
へえ、賢いですね。ですカレーライスにらっきょう、福神漬け、
そうなんです。昔あの、ソースかけてませんでした。
あのウスターソースかける方とか
いましたよね。
いらっしゃいますよね。あと広島だからお好みソースかける方も中にはいらっしゃいますよね。
そうですね。
あれも酸味とか、
酸味なんですよ。果物の甘みもありますけど、実は醸造酢が入ってたりしますよね、はーんって。私も今回勉強してみて思ったんですけど、汚い食べ方って強く注意はしてたんですけど、いい食べ方だったんです。
なるほどね、
はい、堂々とね皆さんソースを話す方、
あれ醤油がいいっていう方もいらっしゃ
いますよ ね、ソースがいいみたいです、はい、あともう一つが、あの今度は肺の次がこの腎臓を守るためにですね、汗をかきますので、腎臓を守るには実は塩味がいいんですね。でカレーをあのスパイスから作られる方はまあ分かると思うんですけど、実はカレーって塩を結構効かす料理なんですね。で塩はもう元々入っているので、そのスパイスのカレーと、そして味付けの塩と、そしてまあトマトを入れられたりとか、その酢、酸味ですね、これのバランスの取れたカレーっていうのも今からね、あのご家族に
作って、有能ですね、もう
有能ですね、
素晴らしいですね。
はい、
毎日カレーだったらご主人怒りますかね
いろんなバラエティーがあったらいいと思いますね。
あ、バリエーション豊かにね。はい、今日は夏野菜カレーとかね。
そうですね。
明日はキーマカレーとか。
いいですね。本当に美味しい。それ食欲がない時もカレーだったらいいですよね。
ありますね。ただ辛さをあまり辛くしすぎると肝臓がやられると。
そうなんです。 とはいえカレーはね、まだまだそのちょっと胃がね弱ってて食べられないわって方、やっぱりまだそうめんとか残ってると思いますので、あの冷やいそうめんではなくて冷やいそう乳麺とかに
温かく
して、そうなんです。でその時入れるのが、昔は玉ねぎを煮たりとか、うんうん、あと椎茸を入れたりとかする出汁ありましたね、ご家庭ご家庭であった。やっぱり玉ねぎも体温めますし、椎茸も免疫力上げますので、あのよくね、なんとかそうめんつゆっていうのをまあ使う家がまあほとんどですけれども、うん、今改めてあの昔ながらの玉ねぎの甘みをつけたりとか、うん、あの椎茸の甘辛いのを入れたりして、あの乳麺として召し上がっていただければいいかなと思います。
干し椎茸って本当にいい味出ますもんね。ね、
子供の頃嫌いでしたけどね。
あの子供の頃嫌いなものって大人になってからなんで好きになれるんだろうって思うことありますよね。
そうですね、体が欲するんでしょうね。
カレーとともにですか。
そうですね、だから子供さんはカレーで、大人は乳麺で、はい、ぜひこうやってあの元気に秋を迎えていただきたいと思ってます。
はい、肺を強くしていくというか、はい、意識してやはり秋は咳込んだりとかよくありますよね。
はい、そうなんです。喘息を持たれた方は今からですよ。はい、
だから夏に冷たいものとか、はい、あまり取りすぎてしまうと秋にその咳がやってくると。
そうなんです、その通りです。
去年教わりました。
そうなんですよね、はい、もうお盆終わったら秋です。アイスはもうちょっと控えましょう。皆さん今1日1個ずつ食べる人多いんですけど、
あの冬でも今ね、はい、大人アイスって言って、冬でもあったかいお部屋で食べられる方多いです。実はですね、私たち今あの本番入る前にアイスクリーム半分こして食べたんですね。
そうですね、半分こならまだいいですけど、あったかいお茶と一緒にね、お腹を整えてください。
よくあったかいものと冷たいものと一緒に摂ると、はい、胃がびっくりするとかって言いますけど、はいはい、そんなことはないですね。
うん、びっくりしますけど、摂らないよりは摂った方がいいと思います。
やはりそうですか。はい、もう千雪先生に言われると、うん、なるほどっていう。
最終的に胃の中がしっかり温まってるということが大切です。
よくこうね、やはり 胃に手のひらを当てて、
そうです、
手のひらの方が温度が高いと胃が冷えていると。
そうなんです。
しっかりと温めて
よろしくお願いいたします
と思います。はい、皆さんもぜひあの胃腸が整えばカレーライスで毎日カレー曜日みたいな感じになるかもしれませんけれども、はい、ぜひ皆さん様々なバリエーションとともに、カレーには、酸味と塩味を足していくということですね。はい、これで一つあのまた賢い、はいはい、家庭の医学でございます。はい、
お母さん頑張ってください。
はい、医食同源お母さん大変だ。はい、はい、ということで今日もまた漢方薬についてお話をいただきました。中期堂薬局赤座千雪先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。